もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
32歳です。
32歳。結婚してます？
結婚していません。
と、今お一人で暮らしてんの？
はい、実家で暮らしてて、母と二人暮らし、そして、父は一昨年亡くなっています。
あ、そうですか。お母さん何歳ですか？はい、
正確にはわからないですが、多分60半ばです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、親との、間にちょっと仲の悪さがあって。
親とっていうのは、親は母親のことですね。
ですね、両親ともです。
あ、亡くなられた父親ともうまくいってなかったっていうことですか？
そうですね。
あ、そうですか。
それで、その母親と和解したいっていう気持ちは正直ないんです。
はあ、結構同じ屋根の下で暮らしていて雰囲気は大変ですね。
その代わり、会話を一切しないように、干渉しないようにしています。
はあ、感情の交流があると怒りが出てきたり悲しみだったり絶望だったりいろんなことがあるから会話もしないんでしょ？
そうですね。なのでもし会話をしたとしても、僕がもうその分溜め込んだ分が、出て、暴言や、そういう乱暴なことを母に言うことがあります。
あ、そうか。そうすると会話しないっていうけど時々は大喧嘩をするの？
そうですね。その会話がもう喧嘩のみです。
あ、それでその時の喧嘩っていうのは本当に敵対した関係の話なの？
その敵対して僕は見ているんですが、
はい、
なんで僕がこういう考え方になってしまったかというと、まず僕が、先天的な ADHD、ASD の両方を持っています、
はい、
でそれを幼少期から悩んでいて、
はい、
で両親ともその病気、障害を、逃げだっていう一点張りにされてしまったんです。でそれが家ではなく外、学校とか仕事とかだと、人間関係のボロ、あとはそういう仕事の面だと仕事の技術の面でボロが出て怒られる、
はい、
でそれが25までずっと健常者という形で生きてきて、
はい、
どこにも納得いく場所がなかった。一方的に悪者扱いされてる感じで、でとうとう25で障害者手帳を取って、今の年まで約7年間障害者雇用という形で今働いています。
あの、逃げているっていうことの意味はね、お父さんとお母さんがあなた方に逃げているっていうことは要するに、まあ、抽象的に言えば人生の戦場から逃げている、トラブルに向き合わないで逃げちゃうっていう、そういう意味
ということになりますかね。僕自身は、この生まれ持った、ADHD、ASD によって幼少期は今以上に会話のキャッチボールができなかったです。
人以上に人との付き合いが普通以上に不得意だった、
はい、そうですね。
それで今日のあなたのその電話をかけてきてくれた相談っていうのはどういうことですか？
ごめんなさい、ちょっとはっきりした言い方にならないんですが、親とはまず和解したくない。その状態でどこまでがこの問題は自分に責任がある、どこまで親が問題がある。
はいはいはい。小さい頃からあなた責められて生きてきてね。
そうですね。
そうだな。そのうちにそういう言葉に従って、
はいはい、
生きているうちにどんどんどんどん自分はこういう人間だ、逃げている人間だ、障害者だというふうに思い込み始めた、
はい、
小さい頃からですからね、はい、もう今32歳ですから、
はい、
あなたの中にはもうしっかりとそのイメージが心の底に根付いちゃってるけれど、
はい、
この問題はですね、もう本当に人の心の奥をそこまで洞察する能力においては 10本の指の中に入るような洞察力のある幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみてください。
はい、はい、
こんにちは。
こんにちは。
あれね、今あなたの話を聞いていて、
はい、
あなたの中に、
はい、
両親に対する、
はい、
これだけ僕はこういう原因があってこれだけ苦しんだのを、
はい、
一番分かろうとする親が、
はい、
何にも分かってないじゃないかっていう怒りの叫びを加藤先生にお話したんだと思うんです。
はい、
それで仲直りをしたくないとか和解をしたくないって気持ちを普通言葉に出ないんですね。はい、なぜかというと、
はい、
相手がねえお母さんあなたとね和解したいのっていうのは分かりますよ。
はい、
お母さんはそれ気づいてなくて言ってないんじゃないかと思うんですね。お母さんも誰も言ってないのにあなたが今に絶対俺だけはこちらから歩み寄って和解はしないぞとそういう気持ちで今おっしゃってるのか、はい、お母さんが仲良くしようと言ってるのかそれを聞きたいんです。
はい、あちらは和解したい気持ちはあるみたいです。
言葉に出してますか。
そうですね、生活には言ってはいないですけ ど多分素直じゃないからちょっと遠回しに言ってる。
そう、それが逃げてるんです。お母さん言ってないんです。
はい、
あなたがこれだけの怒りに出たのはね、
はい、
25歳の時に障害者手帳をもらっていましたね。
はい、
それ見てごらんって小さいというかあなたはあなたはって言ってるけれども僕はこういうものを持ってたんだよっていう怒りがそっから出たんではないかなと私は思ってるんです。強烈なものがね。
はい、
と私は思いたいんです。実は、
はい、
あなたの話を聞いていて、
はい、
そうするとね、はい、逃げているっていうのはねあなたと避けている逃げているどっち。
逃げるだと思います。
と何かに怖かったんですねきっと。
はい、
事実を見るのが怖かったんですね。
はい、
あなたにとってキーワードは逃げているっていう言葉と、
はい、
許せないって言葉なんです。
はい、
その許せないって怒りです。
はい、
で逃げているはこの障害者手帳をもらう前までは僕は逃げていたんじゃないかなと。
はい、
親も、はい、なんでその嫌なこと逃げちゃうのって言ってた。
はい、
逃げてるはその幼少期から25歳までのこと。
はい、
それからいや和解とかとんでもないっていう許せないぞって怒りです。
はい、
つまり攻撃性ですよね。親が守ってくれなかった。
はい、
周りの友達がいても親だったら守るだろうと。
はい、
それ守ってくれなかった。
はい、
それが許せないんですねあなたの場合には。
はい、
だけれども、
はい、
私一つ不思議なことがあるんですよ。あなたの優しさが同居してるんですよ。はい、お母さんと。
はい、
ね、同居するっていうのはあなたはここのどっかにお母さんに何かを求めてるんです。はい、要するに承認してほしかった頑張ったねってこの手帳をもらった時でもそういうものをなくて当たり前の顔して、
はい、
もう何にもなかったの顔してオーバーに言えばですよ。
はい、
僕と暮らしてるでお母さんはお母さんで一緒に生活してるから、はい、こんなにあなたに怒りあると思ってないですよきっと。
そう、多分、
うん、
大原先生に今言われること突っ込まれると僕は思った上で話してたんですけれども、
うん、どうぞ。
これ言い訳なのか、
うん、どうぞ言ってください。
はい、20前半に一度一人暮らしをしました。
はい、
でどうしても物欲と、
うん、
あと、人付き合い飲み代ですね、
うん、
それで今の手取りがなくなってしまう。であと比較対象、給料のほとんどを家賃に当てて一人暮らしをするか、
はい、
その分飲みに行けない物欲もダメ、
はい、
でその選択肢を取るんだったら僕は前者だと思って実家で家族と話さないようにしています。
ということは何かというと、
はい、
自分の中に2つの顔を持っていて、
はい、
その奥の奥はねあなたはお母さんに何かを求めている、
はい、
必ずこのね25歳までのあなたが頑張ってきたことをお母さんに認知させたいってことを言ってんね。やはりお母さんのそばにいる理由をですね理由付けでいなくちゃいられないってあなたは生活になってしまってるんです。そのあなたの本当の心の気持ちが分かればあなたの中にこのイライラが取れるんじゃないかなと思ってるんです。私
うん、ちょっとごめんなさい論点がずるいかもしれない
いいですよ。
はい、ありがとうございます。母に何を求めるか今ちょっと一つありました。
うん、
もう仕打ちが辛くてとことん言葉で責めて死ぬまで追い詰めたいっていうのはありますね。
ね、あるでしょ。
憎しみですね。
でもねお母さん分からないの。
はい、はい、そういうことですね。
うん、
はい、
お母さん気づかない。お母さんにあなたが全力のエネルギーで燃やしても、はい、あなたが虚しくなるだけなの。それよりも大事なことはね人生で、
はい、
相手はいいと もう本当に最終的な幸せってのは、自分が納得してれば、納得した生き方は一番幸せだって言うんですよ。あなた自身がこの母に、もう何も求めてないって言いながら、僕は同居するのは何だろうかってことが一番ですね。
そうですね。
人間は本当に嫌いになるとね、
はい、
空気を吸うのめになっちゃうのよ、あなた。でもいるんですよ、お母さんが。私はそこにあなたの優しさがあるんだと思うね、はい。優しさがあったからこそ、この勇気があって、25歳で、この障害手帳を取りに行ったんだと思うんです。
なるほど。
ただ、これから心配なのは、違う方向に、いや、一緒にいるのは好きじゃないよ。だけどね、いや、下宿代のあれが問題だからってんで、その物理的なもので言い訳してしまうと、はい、最後に、はい、何をやってんだろうと思ってしまいますよ。
なるほど。
このお母さんが70、80になった時に、なぜこの弱々しい老人に対して、
はい、
僕は何を求めたんだろうと、
はい、
すごく巨大なる母なるものがこんなちっちゃなのと思った時に、はい、初めて浦島太郎ではないけれども、
はい、
現実の目、お母さんを今見ているあなたの目、
はい、
30年先のあなたの目、
はい、
全く違ってるはずですよ。
であれば今回の話はちょっとまだ自分の中でぼやっと段階ですが、うん、もしかしたらこう5年後、うん、10年後単位で何かがちょっと分かってくるかもしれないぐらいの、
そうです。そしてお母さんの行動を見た時に、はい、足がもたつかなってきちゃったり動けなくなった時に、初めてあなたは自分の理想の求めてるお母さんと現実の母親という形のもの、親という形のものをあなたが少しずつ見ていくんじゃないかしら。
僕そのタイミングで家を出ようと考えてるんですよ。
出れないでしょうね、きっと。
そうですか。
出るんです。出た時お母さんがしがみつくんです、あなたに。このお母さん置いていくのって、それはあなた待ってるんです。
あ、いえ、これもう正直話しました、うん、あなたがいな体が動かなかった時僕は逃げますと。
あなたが脅してるんです、それ。早く気づけよお母さんはってことです。
なるほど。ああ、なるほど、はい、
分かった、
はい、
いつかこうなっちゃうんだよお母さんって、すぐ俺捨てるからねってことで、せめて時間があなた焦ってるから早く求めてるから、
はい、
そういうことです。
はい、
なんかわかります。
まあちょっと時間をいただけたらって感じですね。これから
どうぞ、はい、加藤先生伺ってください。待ってくださいね、
はいはい、すいません、ありがとうございます。
あ、もしもし、
はい、
なかなかわかんないんですけれども、
はい、
おそらくあなたは、
はい、
この母なるものを求める気持ちが満たされていない、
はい、
でそれを今求めている、
はい、
そこに気がついているか気がついていないか知りませんけれども、
はい、
そのことがお母さんと一緒にいることなんですよ。
あ、確かに。
それで、
はい、
もうこれはね、きついこと言うようだけれども、
はい、
心で断ち切る以外にないです。
ああ、わかりました、はい、
人間はねずっとおそらくね、あなた小さい頃から敵陣に生まれて敵陣で成長してきたんですよ、
はい、
でこれからは味方の世界の中で生きていかれるんです。
はい、
であなたそれだけの勇気がある、勇気があるってなぜ断言するかっていうと、それは障害者手帳をもらったっていうことなんです。
はい、
逃げる人はもらわないんです、ここで。
はい、
だから僕はせっかくここで電話かけてきてくれたんだから、
はい、
両原先生とこう話をして、
はい、
できれば心の中で断ち切る、
はいはい、
母なるものを求める気持ちを。
なるほど。
そして意味ある人生を送ってください。
わかりました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
自分の行動が自分の認識を作ります。